ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。今日のお客様は社会活動家の湯浅誠さんです。こんにちは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします、
はい、お久しぶりです。
久しぶりです、
今日はは
い、台風の被害がね、もう15号19号と来て、この間の千葉の豪雨だから、
はい、
なんかもう15号の話が
19、21、そして5、ね、すごかったね。
なんかもうか重なりすぎて、いつの話だったかもう忘れちゃう感じですけどね、まあ、もちろんあの長野とかね、千葉とか、まあ、茨城、群馬、栃木、福島、あの広域に宮城も被害が出て、
丸森町
とかね、丸森とかね、大変でしたけど、まあ、そっちがメインなのは間違いないんですけど、そのこういう時で結構子ども食堂もね、私は関わってる、ちょっと大変 で、まあ、ちょっと今日はそういう、まあ、なかなか報道されるかというとそういう話ではならないので、まあ、ちょっとそういう話を知っておきたいなと思って、います、去年の西日本豪雨水害の時から、これまあ、あの時も大変だったからね、その子ども食堂で被害あった方いたら、まあ、全国のみんなで応援するので言ってねっていうふうに、まあ、情報流すようにしてるんですけど、子ども食堂ってね、結構なかなかあの情報の被害状況を把握しづらいんですよ、そのなんか学校とか保育園みたいな公的施設じゃないので、なんかあったからってこう連絡網みたいなのがあるわけでもないし、
なるほど、
どっか自治体がこう意識的に把握してくれるわけでもないし、分かりにくいのね、それでやっぱ
こうやってますよっていうことをもう広めづらい、
広めづらいで、被害があったかどうかが分かりづらい、でそうするとやっぱどうしてもその何日か、あるいは1週間とか2週間とか、そのかかっちゃって被害があったのかどうかを把握するのに、まあ、そうしてるうちにこう時間経っちゃうっていう、なんだけどやっぱ後から聞こえてくる話は、そのまあ公民館とか使ってやってる人が多いからね、その例えば浸水被害とかって、まあ、その公民館に出るわけですよね、水浸しになっちゃったみたいな、だけどまあそれは公民館の被害であって、まあ、子ども食堂の被害ではないんだけど、だけど公民館使えなくなると開けなくなるわけじゃない、あとなんか連絡取れないボランティアさんがいるとかね、あるいはいつも来てた子とがなんかどうなってるか心配だけど連絡がつかないとかね、あとはなんかその公民館が避難所になっちゃって、学校と か、避難所になっちゃってるので、次自分たちがやれるかわからないとか、あとはなんかそのいつも寄付してくれてる、今回宮城なんかもそうなんだけど、いつも寄付してくれてる農家さんがとっても大きな被害を受けると、その食材が難しくなって、結構皆さんボランティアでカツカツで回してて、そういう寄付なんかも、まあ、ある意味当て込んでるので、そういうのがなくなると、じゃあお金が続くかなとか、なんかそういうこう、物が水浸しになったわけではない、建物が壊れたわけじゃない、人が負傷したり亡くなったわけではないんだけども、運営上大変になるっていうね、
表じゃ分かんないからね、
ちょっと分かりにくいのよね、これ、
なるほどね、
分かりにくいんだけど、まあ現場の人たち見てると、とってもまあ辛労とか負担とか、まあいろいろなんていうか、こう次本当に開催できるのかとか、あの子どうしたのかとか心配して、まあ走り回ったりして大変そうなわけですよ、まあ、なのでなんかなんとかできないかなと思ってね、まあ、それでお見舞い金というのを今回始めてみたんです。それはあくまであの子ども食堂同士の互助として始めたんですけど、まあ、そういうこう被害、具体的な人的物的被害が出たかどうかわからないんだけど、わからないけど、まあ現場大変になってるのはやってる人たち同士だと想像つくので、まあそれで、まあ全国のみんなが被災地の子ども食堂にお見舞い金みたいなやると、支援金を渡すということをまあやってみたんだけど、そしたら結構ね、その出てきたのは、あの子ども食堂って支援拠点になってるのね、被災者の方に食事振る舞ったり、お弁当いっぱい作って、配って回ってたり、なのでなんていうかこう もう子ども食堂で被害があったらそれを補うマイナスをゼロにするみたいに考えてたんだけど、うん、実はなんかもっと積極的に、うん、あの他のもっと大変な被災者の人たちを支える活動をやってる子ども食堂が結構あって、
うん、
おそういうことだったらもっとね、うん、広くなんかこういう支援活動に、うん、もっと広く呼びかけられるのかなと思ったりしているんですけど、うんうん、なんか防災拠点になる、うん、災害支援拠点になるっていうのが今回、うんうん、まあ、あの大変な状況だったけど、うん、いい発見でしたね。
いつも思うんだけど、そういうところにね、寄付したいなと思ってる人たくさんいると思うんだよね、
うんうんうん、
だけどもなんかいざ災害が起こるとその大きなね寄付集めるところがあったりするじゃない。そうすると、うん、なんかそういうところが例えば安田さんみたいなことがどれだけ支援を求めてるのかがやっぱりみんな伝わってないっていう。
そうよね、
うん
うん、いやこれね、うん、まあ、災害時特に難しいので、うん、今回も一般には呼びかけてなかったんですよ、
う
ん
う
ん、
そうです、
つまりその一方でやっぱ亡くなられた方がおられたり、はい、うん、それこそ自宅に住めなくなっておられる方がいるわけだから、うん、まあ今子ども食堂もそれなりに大変だって言ったけど、うん、まあ、なんか、まあ、比べる話かって言われたらまた違うかもしれないんだけど、まあ、そっちの方の方が大変じゃない、うん、なのでなんかその誤解を招いちゃう、子ども食堂にもなんかそういう物的人的被害が出たんだって思って、うん、もしお金出してくれた人がいたとしたら、
うんうんうん、
後でなんだ違うんじゃねえかみたいな、うん、
なるほど、
うん、話になると、うん、災害時ってやっぱ皆さんどっかそうやってね、うん、今大竹さん言ってくださったようにその、うん、いろんなところにご寄付される方が増えるので、はいはい、
うん、
その分その、うん、そうやって誤解招いた時にこう、うん、それがこうなんか、うんうん、まあ、ひどい悪い言い方するとやけ太り批判みたいなのを受けることもあって、うんうん、そういう意味ではちょっと慎重になったりもしていたんですよね。
でもそれが支援活動の拠点だっていうことも分かってきた、
うんうん、分かった、うん、それはね、うん、今回皆さん、うん、分かったし、今日新聞記事ちょっと載せてもらってるけど、その、うん、このグランマジャパンっていうね、うん、ここ宇和島の団体なんだけど、
宇和島、
宇和島、うん、宇和島は去年の西日本豪雨水害で大変な目に遭ったんですよ。
愛媛県
の宇和島、
はいはいはい、
で西日本豪雨水害の大変な目に遭った時に、うん、このグランマっていうのはおばあちゃんたちでやってる子ども食堂なんだけど、
うん、
みんな孫がいるね、うん、おばあちゃんたちでやってるんだけど、
グランドマザー、
そうそう、グランドマザーのグランマ、
グランマ、
うんうん、ここが1万8000食、うん、炊き出しやったんですよね、うん、西日本豪雨水害の時に、
うん、
でそれをきっかけに子ども食堂ができて、うん、私も9月にねここ行ってきたんだけど、
はい、
宇和島って今町の中に13子ども食堂があるんですけど、
うん、
ここほとんど全部西日本豪雨水害の後にできてるんですよ。
あ、そう、うん、
なんかねやっぱね、ああいう災害あると普段から地域の人々のつながりが大事だっていうのがさ、
うんうん、
骨身に染みるんですよね。
つながってないからね、
つながってないから、
うん、
だからなんかこう断水した時にマンション住まいの一人暮らしのおばあちゃん水持ってけないじゃん、うん、自分の部屋に、
うん、
でそういう時に近所の人が手伝ってくれるかどうかって、
うん、
これなんか死活問題なわけですよ。
そうそうそう、
死活問題になるわけで、そういうことをこう骨身に染みるので、
うん、
普段からつながり作り大事だなということで、うん、やっぱ増えるんですよ災害あると子ども食堂って。でその人たちが今回福島の子ども食堂を応援してくれたんだけど、
あ、まあ、防災対策も大事だけど、どう考えても近頃の雨の量からするとそういうのが全部に追いつく形になってないっていうのはね、 いろんなところで分かったからね。
もうね、うん、もうなんか岩手とか宮城の防潮堤が、うん、
はい、
うん、内陸から来る水止めちゃったみたいなね、
そうですね、
話とかももうなんかやるせないっていうかね、もう一方向だけ考えてもダメなんだなっていう、でも全方向考えるってどうやって考えるんだろう、
ここは決壊するんじゃないかって分かってたところでも うまく補強するお金がなかったりね、
はいはいは
い、あと大きな川にね、うん、入っていく水が逆そこをせき止めて逆流したっていうのもあってね、はい、うん、まあなんか全部のなんだっけ37河川だっけね、54箇所がぐらいかな、記憶では、うん、決壊したりしてるってことになってたからね、
いやこれだけね、うん、ありとあらゆる災害これだけ頻発すると、うんうんうん、もうその、うん、災害起こることを前提に生きるしかないよね、
そうだね、
うん、
まあ、だからといってね、国土強靭化法案みたいなことで、うん、あっちこっちセメントでね、
いや
思いっきりお金かけて、もうそれもちょっと方向が定まっていいのかなって思っちゃうしね、
いや私もでも本当にあのこの被災地あの愛媛県とかいろいろお邪魔したんですけど、うんうん、
はい、
やっぱ子供たちが元気でいるってなんか元気もらうとかいう人たちも多かったり、
うん、
やっぱり子供たちがこの子供食堂に来てっていう、そこに大人が来て、またなんかね、もちろんノウハウあるじゃないですか、たくさん食事作ったりする、はいはい、そこがやっぱり炊き出し行きたくても入れない道とか、
うんうん、
やっぱり行きたくても行けない場所もあるので、こうやって子ども食堂がそういうところでそういう形を変えてっていうのがやっぱすごいなと思って、
いや本当皆さんなんか頑張っておられてね、うん、なんか丸森にもやっぱ宮城の子ども食堂の人たちやっぱ丸森にも入ってたし、
うん、
大したもんだな、すごいなと思いましたね。
そのね、こう、うん、何百人前とかね、作るのやっぱしちょっとこう浜祭りで出店も見てたけど大変だもんね、うん、
大変
大変
大変、ね、俺も昔やってたけどね、
食材は余らすわけにはいかないし、かといって足んなくてもいけないし、
そうですよね、
ご飯炊くんだってね、どのくらい炊いておいた方がいいのかだって、うんうん、もう大変だよね。
あ、やっぱどなたでもどうぞでやってるところは本当人数読めないので、う
ん、読めないんだよね、
う
ん、あれ
やっぱ多めにちょっと多めに作ったつもりが足んなかったりね、
うんうん、
おじさんなんかお寺でやってる細川さんって住職さんが、うんうん、もう最初の時は完全に読み間違えて、
うん、
思ったよりも全然いっぱい来ちゃって、うん、もううちの冷蔵庫からなんか冷凍うどんとかなんか冷凍餃子とか、うん、とにかくうちの冷蔵庫のもの出してなんとかしたとか言ってたけど、
そうなんだよ、この目安がね、うん、ちょっと分かんない時あるよね、うん、
例えば義援金が集まるとか、うん、支援物資が集まるとか、うん、それを差配する団体の人とか、うん、組織の人とか官庁の人とかって本当に公平性公正性に気をつかなければいけないから大変だと思いますし、
うん、
どうしたってクレーム来るでしょうし、
うん、
これは正解ないわけだから、
うん、
逆に湯浅さんの立場からすると、うん、ここのポイントにぜひ支援してくれって言えば支援したい人はあそういう使われ方がするんだなっていうのは分かるから、逆に言っても全然いいような気もするんですけど、
ね、今回みたいにその被災者支援やってくれてる、例えば栃木の昭和子ども食堂ってね、うん、キッズハウス彩りっていうところやってんだけど、このキッズハウス彩りとかはもう本当に被災者支援をやっているので、まあ、こういうところは広く一般の方からそういうための活動資金ということで受け付けてもいいと思うんですよね、うん、なので、まあ、もしラジオを聞きの方でご関心があったりする、うん、そういうお気持ちがある方は、うん、私たちの結びへというホームページに、ご連絡いただければつなぎます、
うん、
結びへというひらがなで結びへっていう子ども食堂全国支援センター結びへっていうんですけど、うん、そこで仲介しますんで、
インターネットで検索するときにはどうするの、
ひらがなで結びへで
検索、子ども食堂、
あ、入れてくれてもいいけど入れなくても出るはず、
結びへ、はい、子ども食堂って入れれば、
はい、
出てくる、
はい、出ます、
はい、わかりました、はい、ね、まあまあでもネット持ってないし、ネットパソコンとかネット、そういう人は、うん、あれだね、はい、どうしたらだからその結びに行った時に、
うんうん、
その結びに何かの住所が書いてあると、あ、それでもダメか、
うん、もちろん住所も書いてあるんだけどね、
うん、
そう
ね、誰か知ってる人にこれを検索してもらって、
そうだね、
ていうことだ ね、 ね、はい、自分じゃ、まあ、俺みたいな年ではあんまり検索とか得意じゃない人もたくさんいるから、
う
ん、
私の携帯電話番号今ここで言うっていうのもなかなか勇気がいるのでね
あのちょっと大きな話になっちゃうんですけど、うん、今日の読売新聞でそのやっぱりこういう浸水被害への、うん、その住宅被害への補償とかもこれからどんどんお金かかっていくでしょうし、うん、あの南海トラフ地震が起きた時に、うん、あの被害総額の予想では171兆円ぐらいになると、うん、そうすると国全体でもう賄えないし、うんうん、個人じゃとても対処できないし保険でどうするかっていうのもそうだし、うん、自助共助公助含めてもこれ大変な時代になってるなっていうようなニュアンスと記事があって、うんうんうん、これ防災に関しては本当にあの日本の国中の最優先課題として今考えなきゃいけない時期に来てんじゃないかなっていう気がするんですよね。
私やっぱね、やっぱりその、あの日々の地域づくりだと結局は思います。あのそれはもちろん日々の地域づくりやったら災害が起きないとかそんなわけじゃないんだけど、
うん、まあだからあれなんだよ、年取ってる人はその地域みたいなことをね、なんかこう、まあ、僕なんか年暮らしだから余計に意識してなかったと、
うん、
地域とのつながりとかね、うん、そういうのを、うん、だけどもそのこういう災害があった時なんかは、うん、まあ、その地域がとってとても大事になってくるじゃん。
そうなの。いや、うちの母ちゃんね、うん、今年要介護になったのよ、
うん、
で、きっかけ兄ちゃんの入院だったね、
うん、
で、まあ、うち兄ちゃん障害者だから、うん、で母ちゃん要介護になって、うん、これはもう我が家プチ災害状態よ、あの、はい、水害起こってなくても、はい、でそうなった時に、
うん、
まあ、親父もいないしね、うん、でそうなった時に、うん、やっぱ例えば兄ちゃん入院してる時って母ちゃん兄ちゃんの入院先に1日1回お見舞い行かないと気が済まないんですよ、
うん、誰が、
母ちゃんが、
あ、母ちゃん
が、ね、母ちゃんが兄ちゃんのお見舞いにね、1日1回行かないと気が済まないわけよ、うんうん、
はいはいはい、
だけど車運転できる状態じゃないと、
はい、
でそしたら私がやるってなると、うんうん、実家帰って母ちゃん乗っけて兄ちゃんの病院連れてって1時間面会して母ちゃん兄ちゃんあの実家に送り届けて自分家に帰るって、これだけで 5,6 時間かかっちゃうんですよ。
いやもうそしたらもうね、よく世間でやる介護離職みたいなことになっちゃうじゃない、
うんうん、いや俺結構際どいところにいたんですよ、
うん、
でも途中からそれを近所の人がやってくれるようになった、母ちゃんの友達が、
あら、
でやっぱそれで私助かったですよ。
あら、
もうね、骨身にしみるとはこのこと、本当もうああいうつながりがなかったら、
次女が共助になったってことですよね、
そうそう、うん、でそういうなんかその人別にヘルパーさんでもないし、うん、あの本当に別にそれでお金もらってるわけでもない、お金の話すると怒られるんだけどさ、うん、そういうことじゃないんだとかつって、うん、なんかでもあの人いなかったらマジで私介護離職なんですよ、
う
ん、
そうです
よね、そういう人が本当に一人もいなかったらね、
はいはいはいはい、
なので切実なのよね、うん、これ、ね、そういう意味ではなんかこうそういう地震とか水害とかじゃなくても、うん、日々家庭が大変になることってあるじゃない、これだけ高齢化してさ、一人暮らしも増えてさ、うん、
はい、まあ、番組でもね今日ね冒頭でお伝えしたけど、うん、働き方改革でね、会社行ってると、
うん、
で副業してもいいですよってことになったら、うん、ダミーの副業会社作られたと、ね、うん、同じ会社がダミー会社でそこを副業にすると、うん、ね、国はこれを奨励してるみたいな話になっちゃってるわけよ、
まあ、一体的な仕事なんだけど、うん、2つの会社に分けて残業時間が減ったように見せかけて過労死にしないようにするっていう、
めちゃくちゃだね、
あの本当にね、まあ、分からないけども、うん、まあ、時給さ1500円にするとするじゃん、
うん、
と8時間働くとするじゃん、うん、8,50で1万2000円か、ね、うん、だよね、このくらいさないとさ、
うんうん、
ね、
うん、なんか今
回んないでしょ、
今日新聞で見たら、うんうん、一番高いのはオーストラリアらしいね、採点人員は日本円で1440円だった
から、ね、うん、1440円、うん、あ、
まあ物価も高いらしいんだけど、ああ、まあ、でもそう、それぐらいあったらやっぱいいよね、
うん、日本東京であれだよ1000円だよ、
はい、
昨日バイトをしてる人がいていくらって聞いたらやっと1000円になりました、やっとって言ってたよ、うん、なんだそれ
そうだよね、
それじゃあさ、暮らせないじゃん。
暮らせない。暮らせない。やっぱまあこれはもうあのちょっと話かっちゃうけど、やっぱ日本の非正規のことを位置づけはやっぱ考え直さなきゃいけなくて、やっぱその主婦パートの賃金を規定するのが最低賃金だったから、お小遣いでしょっていう位置づけだったんですよ。
お小遣いじゃないもんね、
生活費になっちゃってるから少なくない人にとって。だからそれこれで暮らせんのかっていうことをマジで考えないといけなくて、それはもうあのやっぱどうしても日本の非正規って学生アルバイトと主婦パートの話っていう風に、まあ今でも人数として多いのはそっちなんでね、なっちゃうんだけど、まあそこを見直すっていうことですね。それはちょっとずつ見直されてきたんだけどね。
まあでもここでね、技能実習生とか外国人労働者とかね、1号2号とかいろんなカテゴリーが入ってきて、でそこでやっぱしなんかこうなんていうの、あの交付するあれも取り上げられて、あの
パスポートもね、
パスポート取り上げられてずっと働いてるみたいな話が一方であって、はいはい、混ざっちゃうわけでしょ、もっと安く働き手がいるよみたいなことになってるわけでしょ。
この間愛知県行ったら、県下の小学校で、日本人の子の方がマイノリティだっていう小学校が出たと、もう過半数外国籍の子、なのでやっぱそういう時代が、まあ全国一都市並みにはそうはならないと思うけど、やっぱ局地的には、東京とかでも埼玉とかでも出てくると思うんだよね。だからまあマジで多文化共生とかマジで考えないといけないし、いやそういうこと考えても、あの日々そうやってこう、まあ関わってるっていうか、まあこれ海外との民間交流も一緒だけど、
話ちょっと飛んじゃうけどね、今日始まる前に太田さんと話したんだけど、フランスは教科書がお下がりらしいね。
お下がり、
まあ、毎年新しい教科書を買って学校に行くわけじゃなくて、順送りするっていう、
なるほど、ね、
だから落書きしてある教科書とかがぐるぐる回ってきて、
なるほど、
教科書はそういうふうに変わらずに使い回ししてるっていう、なんかその話があってさ、なるほどなと、まあ思ったわけだよね。
制服なんかまさにね、もっとリユースしたらいいよ、あれだって高いんだもん。
高いですよ、本当に。
いやだから俺もね、ランドセル高いの作ってさとか思ってさ、そこでなんかね、もっと軽くてね、もうまあね、社会主義みたいなことになっちゃうからあんまりね、そこは言えないとこだけど、
まあね、まあおじいちゃんの、おばあちゃんの出番だっていうんで、いいの買ってあげたいってなるんだろうけどね。
そこは争ってもねと思うよな。
でもそういう人が大半いる中でお下がりとなると、そのお下がりもらってる子が目立っちゃうからね、は辛いとこなのよ。でそこにスティグマが発生しちゃう。
だからさ、だから、まあ、ちょっと極端なこと言って怒られるけど、学校の中はここちょっとあの社会的な場所にしましょうよ、みたいなことがちゃんとあればね、
俺もあってもいいような気がするけど、
俺もあってもいいような気がするけどね。
教科書代安くする代わり、鉛筆とかも、あの支給するように、海外鉛筆とかね、文房具とか、学校で用意するってところもあるからね、
はい、ありがとうございました。大竹メインディッシュ、本日のゲストは社会活動家の岩佐誠さんでした。
ありがとうございました。